関西やつ新崎がお送りする関西系神々トークバラエティポッドキャスト新崎インストリーム。はいどうも、新崎でございます。ということで、新崎インストリーム第174回放送でございますけれどもですね、12月に入りましたね。もう今年も残すところ、あと、わずか、ということでね、1ヶ月切りましたけれどもですね、まあ、急に寒くなった感じがして、もう、やばい。もうこの寒さはやばいなと、思ってるんですけれども、まあ、なんかついこの間までは、いやほんまにね、思ってたんですよ。あ、服着たら、まあ日中はね、服着たら全然春やなって思ってたんですよ。まあこれちょっとまあなんか、うん、お前は何を言ってるんだって思われるかもしれないんですけど、服着たら春やな。まあ要はまあ服をちゃんと着込めばね、服を着込めば、例えば風とかがこう、ほっぺたに当たる風とか、手に当たる風とかがね、まあ、結構心地よいぐらいの、なんかこう、気候だったなと、服さえ着込めば春じゃないかって思ってたんですけど、まあ、何回も言えば言うほど、お前は何を言ってるんだと、まあ自分でも思うところではあるんですけれども、それがですよ、もう急にね、寒くなって、びっくりするぐらい寒くなったんですけれどもですね、まあ、風邪等は皆さん引いてないでしょうか。本当ね、急激に寒くなって、本当に風邪引きやすくなってますんでね、電車とかでもすごい、ごほごほしてる人たちがたくさんいますからね、風邪等気をつけて、日々生活頑張っていただきたいなと思うんですけれども、僕も頑張ってるんですけれども、まあその寒くなって、まあ、一応ね、まあ僕も毎年冬を迎えるにあたってですね、まあアウターですか、まあ世で言うところのアウターですよね、まあ防寒着です、まあ一応持ってるんですよね、ダウンとか、まあちょっとこう大きめのやつとかで、ただまあ今年なんか急に欲しくなったのが、本革のジャケット、まあつまり革ジャンを欲しくなったわけですよ。まあ、革のジャケット、レザージャケットっていうんですか。欲しくなった。それがね、急にね、急に思い立って仕事中にいきなり、こう、なんか欲しくなってと思って、なんかこう、いろいろ調べたりとかしてね、まあしてたんですけど、まあ結構やっぱりこう、本革の、まあ、ライダースジャケットとか、まあ、そもそもがそのライダースのジャケット欲しいなっていう、本革のっていうので、まあ、最近の趣味が、結構、なんていうか、心がすさんだ時にひたすらやる作業っていうのが家でね、革を磨くっていう、家中の革という革を磨くっていうね、まあ僕も結構その、まあジャケットとか持ってないんだけれども、靴とか、カバンとかで結構その本革のやつを、 まあ、買うことが、まあ、最近ちょっと増えて、で、嫁さんとかも持ってるんで、もうその革を、まあ、1時間とか2時間とかかけて、すべての、ありとあらゆる革を、その、家の中の革という革をですね、全部磨くっていうのが、まあ、最近のこう、たまの休日の趣味だったりするんですけれども、まあ、そのジャケットだけはね、唯一持ってなかったので、まあ、これにちょ、これを機にちょっと欲しいなと思っていろいろ調べてたんですけれども、まあ、その、高いっていうのがあって、ただその、なんか通販とかで、革専門のお店とかで、ちょっと入門者用の、やつが、まあ、2万円ぐらいで売ってるっていうので、まあ本当だったらその5万円とかね、6万円とか、するんですけど、まあそういう通販とかのその、なんか革ジャケット入門、するにはこれみたいなね、のがあって、まあ、それ2万円だったんですけど、まあ、いかんせんこう通販で、まあ、なかなかちょっと買うには、勇気いるなぁなんて思ってたんですよね。で、まあ、そのサイズとかさ、こう、なんか着た感じとかがわからないわけで、試着ができないんで。なので、まあ、どうしようかなどうしたもんかなと思ってたんですけれども、まあ、もしかしたらその、最近、まあ、僕も好きな、そのアウトレットね、アウトレットに結構行くことが好きで、まあ、結構安くてね、ちょっと型落ちだけれども、まあ、別に全然着れるっていうやつとか、その、まあ、最新のやつじゃない、その、アパレルメーカーの最新のやつじゃないけど、ちょっとこう、その、前のシーズンのやつとかの残ったやつとかが置いてたりするんで、まあ、結構安くで買えるっていうので、まあ、アウトレット行ったらもしかしたら、あの、レーザージャケットあるんじゃないかなと思って、ちょっと見に行ってみたんですよ。まあ、そしたらですね、なんとですね、まあ、本当にあの予算の2万円ぐらいで、あって、で、それを、購入したんですけど、まあ、その、ラムの、レザーですね。羊の皮のレザーのやつを買ったんですけれども、なんかね、当初はライダースが欲しかったんですけど、なかなかライダースもあんまりこう売ってなかったんですけど、その、買ったのは2万円なんですけど、なんかね、コーチっていうブランドのアウトレットがあったんですよね。で、まあコーチっていうのはまあ言うなればもうハイブランドですよ。もう超ハイブランド。僕の中ではなんですけれども。で、そこの店。まあそこの店とかだったら結構レザーとかも売ってるんじゃないかなと思って一回入ってみたら、そのコーチの、ライダースをちょっと見たらね。まあ、すげえかっこよかったんですよ。わ、かっこいいな、これいいなと思って。で、まあアウトレットが結構安くなってんちゃうかなと思ったら、安くなって、10万とかだったんですよね。もう、あ、もうコーチは桁違い。もう、コーチのレザーは桁違いだなと思って。もう、半端ないなと思って。まあ、これはちょっと手が出ないと、思いまして。で、まあ、その2枚のやつ買ったんですけど、まあ、その前に、一回ちょっとこう、いろんな店でね、まあ、レザーのジャケットとか取り扱ってる店がまあ少ないんですけど、まあ、いろんな店をとりあえず見てみて、でしようと思ったら、ちょっとこう、なんていうんですかね、その、まあ、なんかこう、紳士服的なもの、まあ、ちょっとハイブランド系の紳士服とかを主に扱ってるようなお店があって、まあ、こういうとこでも、まあ、もしかしたらあるかなと思って、まあ、ないかもしれんけど、もしかしたらあるんちゃうかなと思って、行ったら、まあ、革のやつをちょっと見つけたんですよ。で、あるわと思ってパッて見たら、その、何ですかね、テーラードジャケットっていうんですか、その、まあ普通のなんかこう、二つボタンとかの、まあスーツの上のジャケットみたいな感じの、まあ二つボタンのやつで、あ、これじゃないなと思ってたんですけど、なんか、もう店員さんが飛んできてね、これいいでしょうみたいな。本革なんですよ。みたいな。ああ、そうなんすか。俺本革ちょっと探してたんすよ。みたいな。まあ、ちょっと断りきれないから、いや、これじゃないんですけどって、なかなか最初言い切れなくて、ああ、ちょっと本革探してて、みたいな感じで言って、ああ、そうなんですか。これすごいですよ。とか言って。ただもうちょっとなんか、ファスナーとかがついてるやつとかが、ファスナーのやつがいいかなと思ってちょっと思ってるんですよって言ったら、まあ、裏から結構出してきてくれるんですけど、それがまたこう、なんていうか、自分が求めてたそのライダースではなく、なんか結構こう、なんていうか、ほんまにスーツの、上に羽織るような、なんていうかコートみたいな感じで、 で、まあ、値段もかなり高いんですけど、で、まあ、すごいおすすめされて何着も出してもらって、これすごいいいですよ、いいですよって言われたんですけど、なかなか言い出せなかったんですけど、まあ、あまりにもこう求めているものと違ったんで、いや、実はね、ちょっとライダースみたいなの探してるんですよって言ったら、あ、ライダースですか、みたいな感じで言われて、まあ、うちはちょっとライダースみたいなのは置いてないんですよね。まあ、ご覧のように、まあ、こういう、ね、紳士服的な感じのお店なんで、ライダースとかはちょっとまあ、お近くのね、ジーンズショップとか行ったら売ってると思うんですけど、とか言われて、いや、まあ、まあ、あれなんですよ。もう僕がね、そもそも、ね、そういう知識がないばっかりにそこに入って、まあ、ライダースがあると、ね。まあ、ないとは思ったけど、一応ちょっとね、見てみたくて入った、その好奇心で入ったのはもちろん悪かったんですけど、ね。その辺のジーンズショップで、まあ、見てもらえたらいいんじゃないでしょうかとか言われて、なんか、いやいや、ないから、みたいなね。その辺のジーンズショップにはライダースなかったから、ここに好奇心で入ったんですけど、すいませんでしたみたいな感じの、もうおめえの来るとこじゃねえよみたいな感じ、まあ感じのニュアンスで、まあちょっと、いや、まあすごい笑顔だったんですけど、もうなんかすいませんって思いながらこう出て、で、まあ一つのその服屋さん、のアウトレットのとこ行ったら、結構そのライダースも含め、ちょっとレザーを置いてて、で、まあいろいろ見てて、まあしたらそのライダースはね、結構要は、着丈が短いんですよ。なんていうか、まあ、ちょっと、インナーのシャツとかを結構出して着るみたいな、そのスタイルが多くて、まあ、ライダースは結構、なんかもう基本的には着丈が短いっていうのがあるみたいで、結構合わせてみたら、なんかやっぱ、ライダースはほんまにこの着こなしがむずいっていうのがすごいあって、俺のなんかファッションレベルではちょっとライダースの着こなしがちょっと、できないなと思って、ちょっとこれハードル高いなと思って。ましたら、たまたまちょっと着丈の長めの、本革のラムレザーの、フード付きのね、ジャケットというか、がありまして。ね、まあこれやったら、要はちょっと、フォーマルな場でも、カジュアルな場でも、まあ、ビジネスシーンでも、ある程度活躍できますよ、みたいな感じだったんで、あ、これいいなと思って、こう買って、んですよね。だからまあ結果的にはね、すごいいいのが見つかって、まあ自分の予算内で、まあ入門ですからね、まずは、なので、まあ良かったなと思ってたんですけど、でただね、なんか着てみたらやっぱりそのレザーのやつってすごいこう なんていうかね。タイトに作ってあるんですよね。なんかそういう、まあ、スタイルとかも結構いい、まあ、綺麗に見せるためにっていうのもあるし、なんかこう、ダボっとは作ってないんですよ。で、なんか、やっぱりこう、中にあんまり着込めないんですよね。もうパツンパツンになっちゃうから、中に着込めなくて、まあ、着ても、ちょっと薄手のニットとか、まあ、ロンティーにちょっと、まあ、カーディガンみたいなのをこう、入れて、で、そこに、まあ、レザーのジャケット着るぐらいしか無理で、これはちょっと冬越せないんじゃないかなと思って、これちょっと一遍まあ、本格的にお出かけで使用する前にちょっと試しで着てみようと思って、まあ、今週末ちょっとですね、着て、外に、昼間にね、ちょっと買い物に行くのに出てみたんですよ。そしたら、ところがね、意外とね、こう、薄手、まあそのアウター、もうほんまに本格的に冬に対抗するアウターにしてはもう相当薄手なんですけど、やっぱ本革ってすげえなと思ったら、やっぱ全然風通さないから結構ぬくいんですよ。で、あ、これめっちゃぬくいやんと思って、これ全然いけると思って日中それでもう買い物とかしてたんですけど、あ、全然これ寒くないわ。これはもうこの本革のレザーのジャケットで、冬越せると思って、もうすごいこうテンション上がってたんですよ。で、夜また出かける用事があって、まあ、そのジャケットを着てね、 まあ、これでも全然いけるからと思って、意気揚々と外に出たらですね、まあ、寒い。寒いと思って、やっぱ無理だと思って、無理でしたね。やっぱ寒かった。なんか調べてみたら、その本革とか、そのレザーのやつって、まあ、合皮とかもそうなんですけど、まあ、基本的にはその風を通さないっていうのがあって、まあ、それはすごく、バイク乗りとかでもすごい、バイク乗りの人とかでもすごい、こう、重宝されるんですけど、ただ、ダウンとかと違って、まあ、それ自体に保温性というか、はないので、やっぱりこう、体温は奪われていきますよ、みたいな感じで。だから中に、しっかりヒートテックとか、まあ、着て、保温性の高いものを着て、で、なおかつ、その、風を通さない、まあ、その、レザーの、やつを着ると、まあいいですよって書いてあって、あ、なるほどと思いながら、まあ、でもね、まあ手袋とかマフラーとかしてたら、まあ結構、中にヒートテックとか着れば全然こう、いけるなと思ったんで、ちょっとこれで、まあ今年の冬は、乗り切っていこうかなと思ってるんですけど、まあ、なんせ、やっぱり本革の、まあ製品っていうのはですね、やっぱりこう、ジーンズとかもそうなんですけど、結構ジーンズとかも、個人的にはその、ウォッシュしてないジーンズが好きで、まあ、要は何も、本当に普通の、濃い青がのみの、その、濃い、ほんまに黒に近いぐらいのやつのデニムというかジーンズ買って、で、それを、こう、吐き込んでいって、したらだんだんだんだんこう、シワになってくるところにヒゲが生え、ヒゲみたいになってきたりとかして、こう、要はシワのところが擦れて色落ちしていって、で、っていうのが結構好きで、で、革製品ももちろんそうで、やっぱりね、使っていったらどんどん擦れていったりとかして、そこがこう、なんか、色が若干こう、擦れた感じになったりとかするんですけど、それをまあ、お手入れしていったりとかすると、まあ、日々割れたりとかせずに、まあ、結構自分のジャケットになっていくみたいなのがあって、まあ、自分の革製品になっていくっていうのがあって、それがすごい楽しみで、だから革磨きが趣味っていうのも、まあ、結構そういうのもあって、どんどんどんどん育てていく感じがあって、すごい好きなんですよね。で、まあ、ただでも本当に本革の製品っていうのはすごい手入れが大変で、雨の日まず着れないっていうか、雨の日着たら、もうほんまに帰ったら入念にその水気を取って、クリームを塗ってとかしないと、その、どんどん、もうすぐダメになっちゃうとか、っていうのがありますし、まあ、その、要はシーズンオフの保管の時とかも、本当にしっかりしないと、まあ、カビが生えたりとか、ひび割れちゃったりとかするんで、まあ、その辺のすごいデリケートなものであるんですけど、まあ、それも含めて、長いことね、着ていけば、その愛着が湧いてくる、っていうので、まあ、ほんまに今年ちょっと欲しかった、本革の、レザーのジャケットを買うことができて、まあ、テンション上がってるんですけれども。で、まあ、そんな、冬ですね。もう、ね、寒い、ね。着込めば春やんって思ってた、冬であれば、まあ、レザーのやつで、もう全然、もう中薄で、中むしろ T シャツぐらいでいけたんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとね、想像のレベルをはるかに超える寒さが来てまして、ちょっと、今収録しながらでもブルブル震えておりますけれどもですね、まあ、そんな、12月ですね、というわけでございますけれども、お便りを、いただいておりますのでですね、ちょっとここで紹介していきたいなと思っております。こちらはですね、ラジオネーム、なぐもさんから、なぐもちゃんからね、いただきました。ありがとうございます。件名トークライブの感想ということで、内容、トリッキー最高やん、ただそれだけに尽きるライブでした。オープン30分前に着いてしまいましたが、新崎さんや笹山さんにお会いできて嬉しかったですし、笹山さんに途中声までかけてもらい、ペガさんも見ることができて、しかも隣の席が沢田信也さんで、本当にポッドキャストやっててよかったと、感無量でした。ただ一つ残念だったのは、僕南雲の髪の毛がドラゴンボールのフリーザかなと思うくらいぺったんこだったことくらいです。またの機会があればぜひともお邪魔させてくださいということでいただきました。南雲ちゃん、ありがとうございます。何ですかね、本当に もうね、あの南雲くんがその来てくれて、まあ、初めてあのお会いしたんですけれども、まあ、本当にあの嬉しかったです。もうありがとうございますというか、まあ、まあ本当にね、オープン前に、まあ、その16ビットの前にいるのを見て、もしかしたら南雲くんかなと思って声かけたら、まあそうやって、ああ、はじめまして、はじめまして、みたいな感じで、まあ、まあ、ちょっと、まあ、そんなに長くね、僕らもちょっとこう、いろいろとバタバタしてたもんですから、お話できなかった。で、帰りもちょっとね、あの、南雲くんも帰る時間があったから、まあね、あの、学生さんでね、ええー、のはるばる来てくれたんで、まあ、なかなかその帰る時間もすごい、まあ、タイトだったと思うし、ね、本当なかなか、無理な状況というか、なかなか大変な状況の中来てくれたと思うんですけど、まあ帰りはな全然ね、あの僕らもあのお話とか挨拶なかなかできなくてちょっと申し訳なかったんですけど、本当にね、あの、来てくれて、会えて嬉しかったです。ちょうどね、16ビットの、まあ、トリッキーの時、まあ、ステージ上がってる時に、その右端にね、南雲くんが座ってるのを見て、まあちょいちょい僕もその南雲くんの顔を見て、ましたけど、やっぱりこうすごいこう笑ってくれてるのとか見たら、ああよかったなと思って、本当に嬉しいなと思って見てましたけど、まあね、本当にあのこうやって感想も改めてもらうと本当に、楽しんでもらえてよかったなと、思います。本当にポッドキャストやっててよかったなと、まあいろんな人に会えたっていうところでね、感無量でしたということなんですけれども、まあね、今ちょっとあれかな、あの南雲くんのポッドキャスト、まあ、俺に任せときの方はちょっとお休みしているのかな。またあの再会楽しみにしてますということで、髪の毛がドラゴンボールのフリーザかなと思うぐらいぺったんこやったっていうことについては、俺あんまりこう、そんなに、なんていうか、気にならなかったけれどね。まあ、初見で、こいつドラゴンボールのフリーザみたいにぺったんこやんけとは思わなかったですけどね。なので、まあ、まあよくあるけど、その自分は、その自分はそう、自分はな、だけがわかる、そのなんかこう、嫌だなって思う感じというか、あの微妙にこうなんかこう、寝癖がついてたりとかして、は嫌だなと思ってるけど、意外と別にこう、人から見たら、別に気づかれてなかったみたいなこともあると思うんで、まあそんなにあの、ドラゴンボールのフリーザかなって思うくらいぺったんこだったっていうことはもうツルツルやからね。もう、まああの、仮にスキンヘッドだったら、まあ、そのドラゴンボールのフリーザなのかなって、まあ、スキンヘッドで、紫の、ラインみたいな、こう、エクレアみたいなんで書いてたら、まあ、ドラゴンボールのフリーザかなと思う、んですけど、まあ、幸いね、髪の毛もあって、髪の毛もあってっていうのもどうかなと思いますけど、別にそこまで、全然気にしてなかったというか、気になんなかったんで、まあ、そこは心配しなくて全然大丈夫です。もうご安心ください。ということで、まあ、またの機会があればぜひともお邪魔させてくださいということで、いや、こちらこそね、またの機会あったら本当に、会いたいなと思いますので、まあ、なかなかね、まあ、イベント等来てもらうのはなかなかこう、難しいというかね、まあ、時間もかかるし、距離もあるし、お金もかかるし、ね、学生さんも忙しい中でね、来てもらうっていうことで、まあ、結構大変やとは思うんですけど、またね、ぜひとも会えたらいいなと思っておりますということで、南雲くんありがとうございました。そんなわけでございまして、続きまして、こちらはですね、メールフォームでいただいております、ラジオネーム、ああなるほど、シュワルツネッカーさんからいただきました。ありがとうございます。件名、ふつおたということでね、気合十分のふつおたでございますね。内容、新崎さんこんにちは。毎週楽しく聞かせていただいております。先日、会社の甘党の先輩が、一号一パックでチューブの練乳一本使うよねと普通に言い放ち、周囲の時間を一瞬止めてました。新崎さんはこれを食べるときにはこれといったこだわりなど何かありますかということでいただきました。ありがとうございます。なるほど、ああなるほど、シュワルツネッカーさんの、会社の甘党の先輩、一号一パックでチューブの練乳一本使うよねっていう、なんかもう当たり前だよねみたいな、トーンで言うけどみたいな、言うけどねみたいなね、そんなことはない。いや、すごいね。っていうかもうほぼほぼなんていうか、だって練乳ってさ一本ってかなりあるよね。 ほぼほぼ使ってる状態というかさ、なんかもう1合が完全に練乳に使ってる状態ぐらいで食べてるってことですよね。いや、それ相当やなって。普通ちょっとつけるぐらいだよね、練乳って。1合につけるとしても、まあ俺はあんまつけないんですけど、すごいね。まあ、しんぜさん、これを食べるときにはこれといったこだわりなど何かありますかってことなんですけど、まあ僕はですね、まあこれは結構皆さんやられてると思うんですけど、まあ結構僕肉が好きで、まあ焼肉とか、まあステーキとか、まあ結構好きなんですけれども、ちょっとこう奮発していい肉とか、食べるときなどとかはですね、まあ基本は、お塩。まあ、ちょっと岩塩とか。で、あと、わさびですね。わさびをちょっとこう肉につけて、お塩をちょっとつけて食べるっていうのが、すごい好きです。まあ、なんていうんですかね、まあ、わさびが単純にその、すごくこう、いい、なんていうか、アクセントになりつつ、まあ、塩で食べることによって、こう、肉本来の味も楽しむことができて、その油の甘さだったりとかね、いい肉であればあるほど、その油ってすげえ甘いじゃないですか。だからそういうのが楽しめるっていうので、まあ、結構好きなんですけど、まあ、あとはね、最近もう肉すごい好きなんですけど、ちょっとレアめに、なんかね、ほんといい肉屋さんとかでたまに食べるとね、こう、まあ、この肉はもう片面、何秒で、裏面はもう2秒ぐらいでいいですとかって、片面5秒で、裏面もう今返してくださいで、2秒ぐらいだったらはいもういいですみたいな感じで焼き方レクチャーされたりとかして食べるんですけど、結構レア目なんですよ。で、鮮度いいから基本的には全然レアで食えるんだけど、まあそれをだから塩とわさびとか食べるんですけどね、まあ塩だけで食べたりはするんですけど、結構高確率でお腹痛くなるんですよ。翌日高確率でお腹下してて、まあなんかまあそれは別に肉に当たってるとかじゃなくて、単純に自分の胃腸が弱かったりするんでしょうけど、まあそういうのも含めてちょっとわさびでちょっとこう殺菌しつつみたいな感じの、ちょっと腸内環境を、気をつけつつみたいな感じでやってるんですけど、まあそういうのもありで、ありきでというか、まあ単純に美味しいからやってるんですけどね、塩とわさびで食べるのは結構こだわりですかね。あとはそうだな、なんかしゃぶしゃぶとか食べるときはポン酢とごまだれを混ぜて使うっていうのは結構美味しいです。ポン酢、たまにね、こうお店とか行くと、これはポン酢ともみじおろしとごまだれっていうので分けて出てくるんですけど、あえてそれを混ぜて使うっていうのは結構自分の中でブームな食べ方だったりしますかね。まあ、こだわりといえばそんな感じですかね。で、まあ、塩で食べるっていうので、ちょっと前に、まあ、2回ぐらい行ったお店なんですけど、大阪の、我流総本家っていうお店がありまして、そこはもう塩で食べる焼肉屋さんっていう、まあ、歌い文句なんですね。もう塩で食べる。何でもこう。もう、ここのお店はもう、まあ、タレも一応出してくれるんですよ。基本は塩で食べますよっていうやつで。まあ、そこが面白いのが、要は世界の塩みたいなのを9種類ぐらい置いてるんですよ。で、もう各、その、焼き物の用途によって、お野菜だったら、こう、この3種類とか、赤身肉はこの3種類とか、ね、まあ、ちょっとこう、脂身のあるやつはこの3種類みたいな感じで、9種類のやつを、まあ、その、使い分けて食べていくんですけど、まあ、すっげえ美味しいんですよ。いろんな塩で食べるっていうのが、すごいコクのある塩とか、まあ本当にあっさりしてる塩とかいろいろあって、粗めの塩とか、本当になんていうか小麦粉ぐらいの本当に細かい塩とかがあったりとかしてすげえ楽しいんですけど、中にね、そのホルモンとかあるじゃないですか。ホルモンはこれ塩昆布で食べてくださいって言われるんですよ。これがすっごい面白くてね、塩昆布で食べるっていう食べ方なんか今まで全然こう想像つかなかったんですけど、これがまあ食べてみるとまあ美味しいんですよ。これはね、ぜひともね、 一回試してみてもらいたいなと思うんですけど、ホルモンを塩昆布で食べるっていうね。まあ、まあね、あの家とかでも結構できると思うんです。塩昆布をちょっと細かく刻んで、お肉にちょっと、焼いたお肉にちょっと乗せて食べるっていうのを、今日なかなかね、これが、まあ、なかなかどうして美味しいっていうのでね、ちょっと、その、大阪の我流総本家という店は、本当にすごい一回行った時感動したんですけども、まあこれは、まあそういうので、結構塩で食べるっていうのは、なんかこう、ブームになってるんですよね。まあちなみに、とんかつとかも結構基本塩で食べたりしますね。なので、まあ塩をつけて、塩とわさびで食べるっていうのが結構、いろんな、ものに、なんかこう、使ったりしてるかなっていうのがこだわりですかね。まあそんなわけで。まあ結構本当にまあこれで、この肉はこれで食べてくださいねみたいなレクチャーされるんですよね、そのお店は。なので、ああ、なるほどと思ってこうやって食べたら、ああ、うめえなっていうので、まあだから衝撃でしたよね、ホルモンを塩昆布で食べるっていうのは。まあぜひともね、大阪近辺お住まいの方はですね、まあ行ってみてはいかがかなと思います。我流総本家という店ですね。まあそんなわけでございまして、ああなるほど、シュワルツネッガーさん、ありがとうございました。そんなわけでございまして、皆様お便りありがとうございました。この番組ではですね、皆様からのお便りまだまだ募集しております。宛先はですね、サイトの方にあります、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーをクリックしていただきまして、そうしましたらメールフォームが開きますので、そちらに、ラジオネーム、件名、内容を、添えてですね、書いて、送っていただきましたら、番組で取り上げさせていただきます。あとですね、ツイッターのハッシュタグ、新座金、シャープ SHINZAKIN、シャープ SHINZAKIN をつけて、ツイッターの方で投稿していただきますと、こちらもですね、番組の方でお取り上げさせていただきますので、どうかよろしくお願いいたします。まあ、番組へのご意見、ご感想だったりとか、まあ、こんなんなんか、こういうのないですか？こだわりなんかありますか？とか、まあ、なんか感想とか、お悩みだったりとか、まあ何でも OK ですんで、どしどし送っていただければなと思っておりますので、お待ちしてます。ということで。そんなわけでございまして、新崎ストリーム第174回放送はここまででございます。最後にですね、インフォメーションさせていただきたいなと思っております。ですね。まあ、トークライブ、まあ、LOT のトークライブのトリッキーの、まあ、模様がですね、まあ、オープニングから、まあ、1本目、2本目、3本目、エンディング含め、すべてですね、LOT の方で配信されておりますので、まあ、よければですね、まだお聞きでない方、ライブ行きたかったなと思ってたけど、行けなくて、残念だなと思ってた方とかで、まだその配信されてるって知らない方はですね、まあ、配信しておりますんで、まあ、よければですね、そちらの方、聞いて、トークライブこんなんだったんだっていう風に、まあ、楽しんでいただければなと思っておりますんで、詳しくは LOT の方でね、聞いていただければなと思っております。で、12月、笹山ライブですね、12月21日日曜日、12月21日日曜日ですね、こちらは笹山定期公演ワンマンライブ、リビングオンザナイト048でございます。今年、おそらく最後、になるであろう、ライブでございます。まあ、ワンマンライブとしてはもう今年最後ですね。ぜひとも、お越しください。笹山バースデーでございますね。ぜひとも皆様にね、来ていただきたいなと思っております。場所は神戸16ビット、スタートが19時35分となっております。こちらもですね、詳しくは笹山のオフィシャルウェブサイトの方からライブ情報、チェックしていただきまして、そちらのページの方でご予約も、できるようになっておりますので、どしどし皆様のご予約をお待ちしておりますということでございまして、まあ、こんなもんですかね、というわけでございまして、笹山のライブアルバムとかも、販売しております、ニューリリースのライブアルバムとかもありますし、こちらもですね、まあ、笹山のオフィシャルウェブサイトもしくはリビングオンザレコードオンラインストアの方からですねチェックしていただきまして、iTunes ストア、Amazon MP3 のページのリンクなども貼っておりますのでそちらの方から飛んでいただいても、購入できますので、ぜひとも、よければ、 お買い求めいただきたいなと思っておりますのでよろしくお願いします。というわけでございまして、新崎インストリーム第174回放送ここまででございます。ここまでお聞きくださった皆様どうもありがとうございました。というわけでございまして、本当にね、寒くなっておりますけれども、風邪ひかないように、お仕事、学校いろいろ、まあ、頑張ってくださいということでございまして、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は新崎でございました。それでは皆様さよなら。にしし
暇つぶしテントの中がまた愛しいかい。操り人形なんかじゃないと言い切れないけど、歯車じゃないわ。抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと、とても頼りない、早い人形引き裂くよりも貫くように、何もいらないことをしたその日に止まる人間らしさを忘れた人々。